はようございます。よくいらっしゃいました。今日も聖書の知恵ですね、変わることのない神様は私たちのこの地上を歩むために与えてくださった深い知恵をですね、共に学んでいきたいと思います。ティモシー・ケラー、今日先週からね、4月に入りまして、この前半の半分が終わったというところなんですけども、相変わらず難しいという声はよく聞きますけども、はい、最初に難しくて読めないと言わないことって書いてある、ね、そういうことが出るのは大体分かってはいたんですけども、認知機能の維持のために皆さんで頑張って読んでいただきたいと思います。今日はですね、神の代用品というテーマなんですけども、先週から心を知るという、大きなセクションの中からお話をしておりまして、先週は心を理解するという、テーマでありました。3月24日から4月2日まで、そして今日のところはですね、4月3日から4月9日までの、ところでありまして、ここはですね、欲望の順位を並べ替えるっていうテーマなんですね。欲望っていうとなんかね、ちょっとドキッとするような言葉ではあるんで、欲求の方がいいのか欲がいいのか、ちょっと悩んだところではあるんですけども、英語ではデザイアという言葉ですけども、一応欲望という言葉で、訳しておりますけれども、この欲望の順位を並べ替えるという、この4月3日から9日までのところから今日はお話をしたいと思います。で、そもそもこの欲望ということですけれども、これは大きな言い方をすると、私たちの心の一番底にある願いとか欲とか、何かをしたいという気持ち、そういうふうにざっくり捉えていただいたらいいと思うんですね。欲望って言うとなんかすごく限られたことのように捉えられやすいですけれども、今日、既にお読みになってお分かりだと思いますが、そういうなんか狭い意味ではなくて、すごく広い意味でこう私たちの心が願うことっていうのはですね、そういうような意味で捉えていただきたいと思うんですけれども、そもそもこの欲望というものが私たちの心を支配しているということですね。だから逆に言えば心を支配しているものと考えてもいいんですが、箴言の11章の6節に、正しい人は慈善によって自分を救い、裏切り者は自分の欲望の罠にかかるっていう言葉があります。特にこの最後の部分ですね、欲望の罠にかかるっていう表現なんですね。なかなか箴言らしい表現だと思いますけれども、欲望が私たちの心を罠にかけて、私たちが知らないうちにつまずかせる、間違った方向に行かせるというような意味ですよね。で、この欲望ということが何かっていう話もこの後ずっと出てくるんですけれども、一番分かりやすいのは、何を一番大切にしているかということですね。私たちの気持ちの中で、あるいは生活の中で、一番大切にしているものは何だろうか、あるいはそれだけ何か特別扱いしているものは何だろうかということなわけですけれども、もっと具体的に言えば、例えばお金であるとか、あるいは何か物であるとかですね、あるいは仕事であるか、もしかすると家族が一番は当然じゃないかと思うかもしれませんが、これからも出てきますけど、家族が決して一番ではなあってはならないんですね。家族も一番であってはならないんですけども、あるいは趣味とか、健康とかね、美容とか、スマホとかね、若い子たちはスマホ、一番かもしれませんが、そういうこう非常に分かりやすい例で言うと、そういうものももちろんこの欲望ですね、一つですね。で、このあと出てくるケラー先生が言っているその欲望のに含まれるものとしては、承認欲求っていうのが、 まあ後で詳しく説明しますけれども、承認、それからまあ快楽、まあ快楽の中にこのものは含まれるかもしれませんね。それから力、あるいは権力、それから支配ですね、コントロールしようとする。実はそういうものもこの欲望のカテゴリーにケラー先生は入れて話をしておられます。つまりさまざまなものがですね、私たちの心を支配している、あるいは罠にかけようとしているということなんですね。で特に、まあ、最初に出てくるんですけれども、この今私たちが暮らしているこの世界はですね、やっぱりこう物質欲を一番刺激するというか、一番こう加速させるっていうんでしょうかね。それは当然なんですね。私たちが暮らしているのはこの、まあ、経済社会ですよね。で経済が中心ですから、お金が回っていかないとこの国が成り立たないというか、この世界が成り立たないようになっちゃってるわけですよね。だから一生懸命政府は、内需拡大だと、つまり、私たちに、まあ、お金を使ってくれ、お金を使ってくれと、お金を使ってくれたら日本経済は動くんだけどつって、いろんなことやってお金を使い使いと言ってますけども、言われれば言われるほど使いたくなくなるっていうのが日本人の気持ちなんですよね。その辺もうちょっと政治家の方が分かっていただくといいと思うんですけど、使い使いって言われるとなんか絶対なんかあるぞと思って使わなくなって、タンス預金がどんどん増えてきて、貯めたものがなんとか詐欺で持ってかれるみたいなですね、この負の連鎖が続いているわけですが、まあそれはそれとして、まあ、いずれにしてもこの消費しなければ成り立たない社会に私たちはいるもんですから、とにかくその消費欲というものが何かにつけて刺激されていくわけですよね。で、まあ、ケラー先生も物質に対する欲望を膨らませて、物が私たちにステータスやアイデンティティを与えてくれるのだとこの社会は思い込ませている。つまり所有しているものが私たちの地位を作っているとか、あるいは私たちらしさを作っている、何を身につけているか、何を持っているかということが、その人のステータスだというふうに思い込まされているんですね。そうじゃないんですよ。全然そうじゃないんです。何を持っていようが、それはその人とは関係ないことなんだけれども、そういうものだというふうにこの社会は私たちを思い込ませているわけですね。そしてさらにこの世界は、まあ、この社会はですね、欲望を煽ってるんですね。現代社会は私たちの最も強い感情が本当の自分だとして、それを表出するように煽り続けますと。ちょっとまあ難しい表現かもしれませんけども、これはですね、ケラー先生がたびたび指摘していることなんですね。で私もすごく気になっていることではあるんです。でどういうことかというと、この今の世界っていうのはこうそれぞれの気持ちが大切だと。あなたが感じているままに、生きていきなさい、あなたが感じていることが、正しいんだと、でさらに言うと、その自分の気持ちを満足させることが第一だと、それができてないと次に行けないんだというふうにこう洗脳されている気がするんですね。だから、まあ、自己満足第一主義というか、まず自分が満足しなきゃいけないと。これ正しくないですよ。聖書の価値観はそうじゃないです。だけどもそれはさっきも言いましたように、今のこの世界は消費経済社会だから、とにかくこうみんなにお金を使わせよう、物を買わせようとするもんですから、でそれをさらに下支え支えてしているのがこの、個人満足第一主義なんですね。自分が正しいと思うこと、自分がやりたいと思うこと、自分がいいと思うこと、それをとにかくやりなさいというようなことを、まあ、残念ながら今教育の現場でもなんとなくそういう感じになってきてですね、もちろん関心のあることを見つけてそのために努力することは素晴らしいことですけれども、しかしそれだけでは成り立たないのが社会ですよね。それだけだと秩序が成り立っていかなくなる。結局、欲しいと思うものを奪い、力ずくでも何をやってもいいんだと、ちょっとまあ話がそれるかもしれませんけども、国益っていう言葉がありますね。ナショナルインタレストっていう、それぞれが今世界は国益が最優先ですよね。それぞれの国の利益が、得られることをみんながやってるから、当然世界は うまくいかないですよね。お互いに自分の利益しか考えないわけだから、それが当たり前であるかのように思い込まされているというところに大きな問題があると思います。そしてまた、これも別のところに書いてあったことですけれども、私たちはこの住んでいる社会から影響を受けていると、これは当然のことではあるんですが、最も多くの時間を共に過ごし最も称賛を注ぐ人々の考えを最も妥当だと考えると、社会学者は言ってるっていうふうにケラー先生は引用してました。最も多く時間を共に過ごすものから私たちは影響を受けている。皆さんが一番時間を過ごしているものは何でしょうか。一緒に過ごしているものは何でしょうか。一番時間を過ごしている、若い人たちはスマートフォンですね。スマホが彼らの学校以外の時間はほぼ 100% スマホを握りしめて暮らしてますから、スマホから影響を受けるわけですね。で、仕事をしている人は当然仕事をしているその関係環境であるか関係から影響を受けるし、テレビを見ている人はテレビから影響を受けるし、当然こう私たちがさらされている環境から常に影響を受けるわけですよね。アイドルの好きな人はアイドルから影響を受ける。でアイドルが好きなものを自分も欲しいと思う、私たちはそういう、弱さを持ってるということなんです。ここで言いたいことは影響を受けやすいんだと、いや私は大丈夫だ、私は、何の影響も受けないんだと、私は自分の価値観を持ってるし自分で判断できるんだと思ってはいけない。それがまず大前提なんですね。でこのルーエン、いつもこの、ケラーが引用するルーエンの仲介からですね、あなたの心が何らかのものに奪われているならその価値を判断する能力が弱まるとルーエンは言ってます。それがどんな良いものであってもそれに心が奪われていたらその価値を判断する能力が弱まっていく。どうしてもこれが手に欲しい、もっと分かりやすく言ってどうしてもこれが欲しいと思ったらそのために費やすお金がどれだけあったとしてもあんまりそれを惜しいと思わないですよね。分かりやすく言うと正しい例えじゃないかもしれませんけど、僕もこの間聞いてちょっとびっくりした言葉にですね、ランカツっていう言葉があるそうですね。知ってます？ランカツって、ランドセル活動のことです、ね、ランドセル活動、これはおじいちゃんおばあちゃんがお孫さんが、小学校に上がる前の年のだいたい夏に、ランカツが始まるそうですね。でとにかく我が孫のために素敵なこうランドセルを買い与えたいということで、双方にじいちゃんばあちゃんがいますから、どっちが出すか、でこう争いになったりする、でそこで揉めたりなんかするそうですね。で半々にするとか、ではブランドはどうする、色はどうするみたいなですね、おかしいでしょおかしいけどそれはもう我が孫のためだけじゃなくなってますよね。でもその心が奪われているものに対してはその判断力が弱まるってそういうことなんですよ。だから誰にでもあることだと思います、皆さんでもこう何か欲しいものとか好きなものがあればね、そのためには、周りの人が見たらなんでそんなものにお金出すみたいなことでもお金を出すじゃないですか。だからこの社会はそうやって巧みにですね、さまざまな罠によって、私たちの欲望がこう煽られている、加速されている、間違った方向にこう生かされているっていうことにまず気がつかなければならないというお話なんですね。で、今日の重要なテーマはこの欲望の中で注意しなければならないものを4つ挙げてます。物質欲とはまた別にということですけれども、それが承認欲、承認、この本には承認となってますけど、承認欲求というふうにしますが、承認、それから快楽、 力、そして支配ですね。この4つをケラー先生は神の代用品と呼んでるんですね。で、そのこのネーミングがすごくうがってるなと思いますね。こういうものが私たちの心の神になっていくということです。さらに言えば要するに偶像になるんですね。偶像化してしまう、それがこう心の中心になってしまうということですけれども、最初はこの承認なんですね。承認欲求、英語ではアプルーバルだったと思いますけれども、箴言に人は恐怖の罠にかかる、主を信頼する者は高いところに置かれるという言葉があります。これ今日の御言葉なんですけど、皆さんこれよく覚えておいてください。人は恐怖の罠にかかるってどういうことかというとですね、私たちはこの誰かからの承認、誰かから認められたいっていう気持ちが強くなると、その反対に、評価されないことを恐れていくっていうことですね。まさに恐怖になると。で、これはですね、まあ、私特にこう心に課題を持っている人たちにカウンセリングをしたりすることは多いですけれども、とても多いですね。そう、こういう課題を持っている人が、この常にこう周りの人からの視線を気にしている。分かりやすく言えば、人からどう私のことを見ているか、どう評価されているかということがこう常に気になっている。本来ならば私たちは神様からの評価を気にしなきゃいけないですね。神様がどう見てらっしゃるかということを気にしなければならないんですけれども、それよりも人の、まあ、もちろん会社で、ね、給料を上げてもらうためには上司に見ても正しく見てもらわなきゃいけないということはありますけれども、そういうこと以上にですね、常にこう周りの目が気になっている、まあ、皆さん大丈夫でしょうか。他人からの評価を気にしているということはないでしょうかね、で他人からの評価を気にしている人はやっぱりそれを恐れている。で結果として不安になったり、あるいは誰かを過剰に喜ばせようとして、まあ、ごますりをしたりですね、依存的な関係になったり、あるいは批判されることを拒んだり、直面することができない、重要な問題に直面できないとか、あるいは傷つきやすいとか、まあ、受け入れられたい欲求が強いとか、まあ、こういうようなことがあると、まあ、ケラー先生は言ってるんですけども、これなんか関係ない話のように思いますけども、特に若い人たち、特にスマートフォンとか SNS を一生懸命やってる人たちはこれがものすごく強いです。だから今の若い世代はですね、上で聞いてる若い子たちよく聞いておいてね、下で聞いてる人もそうですけども、今の時代ほど承認欲求が強い時代はないんですよ。別に若い人たちばっかりじゃないですか、皆さんもね、いいねを欲しいんです、結局、Facebook やってる人は世界で何億もいるんですけども、インスタグラムとかツイッターとかあるんですけども、結局自分が投稿したものをみんなが見てくれて、それにいいねしてもらうっていうことに全勢力傾いてるんです。承認欲求、ものすごく恐ろしいですね。この時代がね、どんどん加速してきますから、まあ、前にもちょっとお話ししましたけれども、この、スマートフォンと共に生きている世代がですね、これからどんどん20代、30代、40代ね、こうなっていくわけですよ、ね、恐ろしいでしょ、ね、考えただけで、みんなその承認欲求の塊みたいな人たちがですね、この、世界をどうしていくんかなと思うんですけども、まあ人がどう見てるかっていうことにものすごく神経を尖らしてるんですね、まあ、いいね教の信者だと僕は思ってるんですよね、いいね教の信者、皆さんいいね教の信者にならないようにしてください、ね、みんながどう思ってるかなんてことはね、どうでもいいことなんですよ。神様がどう見てるかということが重要なことですからね、人は常に評価が変わっていくし、またもちろんお互いに情報を共有したり、ね、僕は別にスマートフォンが悪いって言ったわけじゃないんです、 とても有効なツールではあるんですね。人と人をつなぐツールではあるし、でもそれによってさっきから言っているように人からの承認欲求が強くなるということは非常に愚かなことなんですね。で、神の代用品の第2位は何かというと快楽ですね。快楽です。快楽を愛する者は欠乏に陥り、酒と交友を愛する者は富むことがない。まあ、快楽っていうとなんかこれもちょっと言葉がきついんですけども、まあ、これは心よさっていうかね、心地よさとか心よさとかそういうことですけど、まあこの世界はこの心よさ、心よいこと、心地よいことを最優先してますから、まあ、前にお話しましたけども、人間がペット化されてる、あるいは家畜化されてるんですね、うん、こう気持ちいい、まあ、全てが整えられた環境の中に私たちいますから、さらにその心よさ心地よさを求めてさまざまなものを手に入れようとする、あるいはアルコール、とか美食とかね、美容もそうですよ。美容もね、あの大切なことですけども、そのために、どれぐらいのその勢力を傾けてるかっていう、そこの問題なんです。後でもお話しますけど、これ順序の問題なんです、ね、美容がどうでもいいって言ったわけじゃないです。どうぞ美しくしてください、はい、ただですね、ただですね、それがその全てになって、それが第一になってねっていうことが問題なんですね。だけど皆さん、あのテレビ見てたらですね、テレビでやってるものってのは大体、美しくなるか若くなるかね、綺麗になるかっていうことじゃないですかね。年取ったら年取ったなりで全然いいと思うんですけどね、そうはいかないんですかね、まあ、あんまり言わない言わないし、この話やめると後で怒られちゃいけませんから、ね、まあ、あるいは健康もそうですよね。健康であることも、健康であることいつも言ってますけども、健康であること素晴らしいけれども、何のために健康であるかっていうことが全く問われないで、ただただ健康で長生きしてるっていうのはね、本当に何か意味がない、意味がないですね、もったいない感じがしますね、もちろん快楽が悪いのではありません。心よいこと心地よいことが悪いのではありません。ケラー先生も聖書は快楽自体を否定しているわけではないんですね。美味しいものを食べてね、美味しいお酒を飲んで楽しいことをして、これ別に悪いことじゃない。前にもあの伝道者の書でねお話をしましたけども、これ悪いことじゃないんです、だけども愛しすぎてしまう、これに全てを捧げてしまうというか、それは不快を過度に愛するのと同じぐらい間違っているって、まあ、ちょっとこの例えは分かりにくいですけども、不快を過度に愛する人はあんまり今いないと思いますが、でも恐ろしいのはやっぱり依存症ですよね。やっぱこの心地よさというか快楽を求めていくことの、恐ろしさは、それが奪われていく、それが失われていく、それがなくなっていくっていうことの恐怖を感じていたとしたら気をつけなきゃいけないですね、いや、そのなくなったって全然平気だと、だったら全然いいですね、なくなることを恐れていくだとしたらやっぱり気をつけなきゃ、これちょっと話が違うかもしれませんが、私もそうですけども、ちょっとペットはねどうですかね、皆さん犬飼ってる猫飼ってる方いらっしゃると思いますけども、まあペットロスって話よく聞きますよね。僕もなるかもしれないし、ちょっと私も心配なとこありますけどね。あの私の知り合いの牧師が、やっぱり犬をすごい可愛がっててですね、で彼はいやいや自分は死んでも大丈夫、犬は死んでも大丈夫だって言ってたらしいんですよ。で奥さんが可愛がってたそうなんです。奥さんはもうすっごい犬を可愛がったそうなんですね。で、犬が亡くなって、でペットロスになったのはご主人の方で自分が言ってたんですよ、牧師が言ってたんですよ。いや僕がペットロスになって半年ぐらい仕事が手につかなかった時に、それはまずいだろうとね、それはまずいですよね、まあでもさすがに、 死んでみなきゃわからないというか、いなくなってみなきゃわからないところはありますけども、やっぱどっかで気をつけとかないとねというね、お互いに、ね、やっぱ依存的になるっていう人間のこの弱さだと思いますから、だから亡くなっその自分の手元にあるのはいいとしても、それがなくなってしまうということをこう常に想定するというか、それでも大丈夫であるということが一つのこれはチェックの、ポイントだと思いますね。で、神の代用品の3番目は力ですね。力、まあ、権力とも言ってもいいかもしれませんが、これも面白い箴言の言葉が引用されています。美しい女は名誉を我がものとし、強い男は富を我がものとすると。この我がものとするという言葉はケイラー先生が説明してますが、これは力ずくで掴むという意味だそうです。美しい女は名誉を力ずくで手に入れようとする。美しいんだからもういいじゃないかということなんですよ。美しい上にさらに名誉を手に入れようとする。また強い男は富を力ずくで我がものにしようとする。だからここにその人間の力というか権力を求める気持ちというものが現れているわけですね。で、ケラー先生、ここ読んでいただいたら分かると思うんですけど、女性にかなり甘いです、この日の説明は。僕が読んでてですね、えらい女性に甘いな。実はこの本、奥さんとの共著なんですね、はい、奥様キャシー・ケラーさんと一緒に書いてるので、ちょっと奥さんにすり寄ったかなって、まあ、怒られるかもしれませんが、というのは女性が他者に仕えるため力を放棄するのに対し、男性は権力への愛に仕えますとかと、女性は権力を放棄するけど男性は権力を求めるみたいなことを書いてありますが、そうとも言い切れないじゃないかなと、ちょっと女性を敵に回してるかもしれませんが、というところは、まあ、つまり、まあ、もちろん箴言はね、美しい女は名誉を我が物とし、強い男は富を我が物とする、だから男性も女性も権力というか力を持とうとしてるって言ってるわけですから、うん、必ずしも男性だけの問題ではないと思います。で、権力欲求の強い人の、サインがあるっていうですね、サインが、これは気をつけなきゃいけません。まあ、私は別に力とか権力とかね、もう別にそんなものは求めてませんとね。そんなことを考えてる余裕もないしみたいな。でもじゃあどうかというと、権力欲求の強い人は自説に固執すると、自分の考えに固執してる、人の話を聞かない、議論好きでひどく偏っている、人の教えに耳を貸さず、しかも自分が間違っていると認めるのが嫌な人たちによく見られる。もしちょっとでもそういう気持ちがあるとするならば、それは力の欲求の表れだということですね。分かりやすく言うとですね、自分と違う考えを言われると自分に反対されたと思う人です。皆さん大丈夫ですか？それは自分の考えていることと違うことを言われたら腹立つ、ね、ご夫婦とかで、ね、違うことを言われてるだけなんです。反対してるわけじゃないんだけども、反対されているような感じとしたら、それはどこかで支配っていうかね、こう、最近マウンティングって言葉ありますけどね、その誰が上かみたいな、そういうこう気持ちが常に働いている証拠かもしれないということです。自分の考えに固執、まあ、逆に言えばね、自分の考えに固執しないで、いろんな考え方に耳を貸して、ね、そして自分も間違っているかもしれないと広い気持ちで人の話を聞ければ、力には、力に対する欲求は少ないということです。そういうことです。4番目は、神の代用品の4番目はですね、支配。これ先ほどの力っていうのとちょっと似てるんですけども、ここで言ってる支配っていうのはですね、コントロールっていうことで、聖句は明日のことを誇るな、一日のうちに何が生まれるか知らないのだからっていう、この聖句なんですけども、これ何かというとですね、ここで言ってる支配っていうのは、このあなたが未来を あるいは全人生を計画し管理して支配できると思い込んでいることだって言うんです。つまり自分の力で全てのことがコントロールできると思う、その気持ち。でもそれは間違っている。なぜかといえば、私たちは未来のことがわからないわけですから、明日のこともわからないのに、いかにも自分が全てコントロールできている、分かっていて、この支配できているかのように考えてしまう。そこに問題があるというか、それが神の代用品になるということを言ってるわけですね。で、支配欲求の強い人はどういう特徴があるかというと、力を分かち合うのが苦手である。権限委任、権限以上ができない。で、逆に人を巧みに操って自分が望むように人を動かすために罪悪感や圧力を利用する傾向があると。自分の力を分かち合ったり、誰かに頼んだりすることができない。やっぱり自分で何でもやりたいと、そういう力が強いし、また人をその一緒に働くというよりも自分の思い通りに動かそうとする、そういう気持ちが強いということですね。で、実はこういうタイプの人はすごい心配性だったんですよ。人に任せられないのでいちいち心配してると、何でも自分でやらなきゃ気が済まないということですから、そういう問題があると。まあ、つまりこの4つがですね、神の代用品ということですけど、逆に言えばですね、これはそもそも神様がなさることなんですね。承認は神様が私たちにしてくださることだし、快楽は、これはもちろん私たちの人生に神様を許してくださってますけども、本当の私たちの心地よさ、心よさは神様から与えられなければならないものですね。あるいは力は、権力は神がお持ちです。また支配は神の手の中にあるわけじゃないですか。それなのに、それを私たちが手中に収めようとする、それを自分の心の中心において自分で、それを求めていくっていうことがあるので、神の代用品という言葉になっているわけですね。で、特徴があってですね、承認欲求の強い人は人からの拒絶を恐れる。最初にもちょっと言いましたけれども、他人からの評価を常に気にしているわけですから、人から拒絶されること、人から非難されること、あるいは認められないことを恐れている。で、悩みは何かというと、臆病になるんですね。どうしても臆病になる。もうちょっとしたことがすごく気になっている。快楽を代用品にしている場合は、当然苦しみを受けることを恐れている。苦しみに弱い、痛みに弱い、よく言う話ですけど、何でもかんでも試練だって言ってですね、全部神様のせいにしちゃうんですね。大したことはない、周りから見たら大したことない、すぐにこの人は試練だ試練だと言ってですね、痛いだの苦しいだの言ってると、それはこう不快に弱いんですね。現代的だと思います。で、悩みは何かというと退屈、何もない時間が怖い、常にこう心地よい心よいものがないと、生きていけない。力を神の代用にして、自分の力で生きていこうとする人は名誉を失うことを恐れている。これは全ての人に言えることだと思いますけども、私たちはその誇りを持って生きているし、全ての人は誇りがあります。何らかの誇りを持っている。その誇りを傷つけられるとひどく傷つくということはあるんですね。しかし、私たちに与えられているものは全て神様から与えられているものだし、私たちの誇りは本来神様の誇りでなければならないんだけれども、人間は自分の小さな力、小さな功績によって何かしらを誇ろうとする、そういう弱さを持っているので気をつけなければなりません。 で力を代用品としている人は怒りですね、すぐに怒りが出てくる、人に対する怒りが生まれてくる。だから自分の中に常に怒りを持ってしまう、人に対して誰かに対して怒りを持ってしまうと思ったら、逆に言えばそれは自分の中に力を権力を持とうとしている、そういう弱さがあるんだということに気づかなければいけないということです。で最後は支配ですね、当然これは不確かなことが怖いですね。だから常に心配がある。だからこの一番向こうにある悩みっていうところが皆さんの気持ちの中にあるとしたならば、そのこっちの一番右側のところがあなたの心の神様の代用品になってるかもしれませんよという、そういうとても分かりやすい、これは示唆だと思いますね。果たして私の心は臆病が支配していないだろうか、何かこうビクビクして怯えている、ということがないだろうか、あるいは退屈を恐れている、どうやってこの時間を埋めようか、退屈であることがたまらないとするならばそこに問題あるし、あるいは何かあるたびに怒りが自分の中に出てきているとすれば、それは気をつけなきゃいけないし、また心配があるとするならば、そこには自分自身が何かコントロールしようとする強い気持ちがあるということ、それに気をつけなければならないということですね。で大切なのは何かというと、欲望の順位を入れ替えるということです。これがこの単元の大きなテーマですから、途中でも何度も言いましたけれども、こういうようなものは私たちの心の中にあるのは仕方がないことなんです。ある意味ね、ある意味仕方がない。だけどもこれを第一にしちゃいけないということですね。欲望を捨てるのではなく順位を入れ替えることだというふうに平先生は言ってます。この地上を生きている限りは私たちにはさまざまな、我々の欲望や欲求を刺激する罠が仕掛けられているから気をつけなければならないんですけれども、その罠は結局それを神様の代用品にしようとすると、神様は2の次3の次にしようとするから、そこの順位を並べ替えましょう。まず神様が第一じゃなきゃいけませんよと。でケラー先生は神を置いて他に人生に必要不可欠なものなど何もありませんと、はっきり書いてある、まあ、はっきり書いてある、その通りなんですね。神を置いて人生に必要不可欠なものなど何もない、その他の楽しみは例外なく危険を伴ってる、危険を伴ってるっていうのが、まあ、最初に申し上げたようにこれが知恵ですよ、これこそが知恵なんです。だからこの世にあるものは神様の教養の中にあるわけですから、全てが悪というわけではありませんし、必要なものもたくさんあるわけですけれども、でもそこには危険が伴っているということを自覚してないといけない、認識してないといけない、あらゆることが神様の代用になるんだっていうふうに考えてもいいと思います。私たちはあらゆることを神様の代理に据えてしまう危険性を持っているということですね。でそれを修正していくのは神様との関係を育んで神を待ち望む心を成長させることだと。もちろん自分の心の中にあるこの代用品に気づかなきゃいけない、必ずあると思いますね。必ず何か私たちの心には神様の代わりにもしかしたらなろうとしているものがあるかもしれないですね。生きている限りは常にその危険性があると、でそれに気づいて、そして同時に一番大切な方、神様との関係を、そして神を待ち望み、神からの承認を求めね、神からの喜びを求め、そして、神様の力に頼り、神の支配に委ねていく、それが 私たちの人生の中で常に行われていけば、他のものが神の代用品となって心の中心に座ることはないんだと思います。その、判断というかね、それをいつも私たちがしていないと罠がありますからね。常に、取って代わらせようとする、それがまさに罪であるし、それがサタンのすることですから。このセクションの中にも書いてありましたけれども、イエス様が、交渉街に入られる前にね、どんなことがあったか皆さん覚えていらっしゃいますよね。サタンはイエス様を荒野に連れて行って3つの大きな誘惑をしたですね。最初は石をパンに変えてみろと、まさにこれは、物質欲ですよね。それに訴えた。イエス様は、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉から生きるんだと言われて、このサタンの罠に、対して打ち勝たれた。イエス様のその誘惑に、私たちはイエス様が暴れた誘惑と同じ誘惑、いやそれ以上の、イエス様の誘惑がはるかに強力かもしれませんけれども、同じアプローチがあるということです。サタンは常に同じアプローチを私たちにしている。さあここから飛び降りてみなさいと、あなたは神が支えると書いてあるじゃないか。でもイエス様は神を試みてはならないと言われた。さあこの世界を見なさい、あなたはこれを全部支配させてやろうと、まさにこの支配の欲求を罠にはめようとした。でもイエス様はそれに対して、これは全て神様のもの、神だけを礼拝しなさいと書いてあるじゃないか。まさにこのここに書かれていたようなことをイエス様はサタンの誘惑に遭われて、でもそれが私たちに対する一つの大きなケースとして見せてくださってるんじゃないかと思います。私たちも同じような誘惑に遭うんだよと、だから気をつけなさい。サタンはそうやってあなたの心の隙に入り込もうとしているからということで、教えてくださってるんだと思います。最後、祈りですけれども、私は仕事や快楽や家族をどれほど愛しても愛しすぎることはないと思っています。それらと比べてあなたを愛する気持ちのなんと少ないことでしょうか。何よりもまず最高に神を愛しさえすれば、他のことは上手に適切に愛するようになるでしょう。どうか私の心を掴んで離さないでください。僕はこの最後の、3行ぐらいが好きですね。他のことは上手に適切に愛する、全部手放せとか、みんなで出家しましょうとかそんなことは微塵も思っておりませんし、そんなことは聖書に書いてない。上手に適切に愛することが、できればね、それが私たちの人生にとって、良いことだと思います。でもそのためにはまず神を愛するっていう思いが、それが何よりも強くなるということだと思います。天のお父様、今日も共に箴言の御言葉から学ぶことができてありがとうございます。この世界はさまざまな方法で私たちを誘惑して、私たちの心の中に神の代用品を入れさせようとしています。イエス様に対してもサタンはそのようにアプローチをした。まして私たちにそうしないはずはありません。どうぞ神様、私たちが心に隙を作ることがないように、まずあなたを見上げ、あなたから満足いただき、喜びいただき、またあなたの評価を最優先に考え、またあなたの御手に全てを委ねていくことができるように、もし私たちのうちに臆病や心配や怒りや退屈が横たわっているとするならば、 どうぞ我がうちの弱さを教えてくださって、あなたがまず私たちの心の中心に座っていただけるように、どうぞ私たちのうちをあなたご自身が作り変えてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。